はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月14日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして水曜日は
時計の後もくっきり日焼け、伊藤麻子です。
本当だ、
どういうこと、
すごくないですか、
バンドのベルトの
ベルトの穴も日焼けしてるんですよ。かっこよくないですか、これ横線。
本当だ。
だからあと、うん、あの文字盤のところにペンで、うんうんうん、あの、うん、針かけば時計してる風に遠くから見える、
ね、だからなんだと思いますけども。
しかも姉さん蚊に刺されてるよ、いっぱい。
知らない、かゆみとか感じないし、もう感じないです、ね、大丈夫だから大丈夫。
違う、うまいんだ。
毎日練習してる、
うん、そう、何日かに1回なんですけどね。
ああそう、はい、いやその話もすごい話だね。なんかお前はともかく、はい、よしこが大変だみたいな話。
よしこ、うん、まあ丸いですからね、
うん、春菜さんも
春菜だからもう、うん、本当に申し訳ないっていう、うん、もう、うん、ぽっちゃり、可愛く言うとね、ぽっちゃり三人衆が発表になったから、うん、あれ大丈夫かなっていう、う
ん、坂道はみんな転がっていくみたいな感じになって、
本当に、ね、下りだったら転がれますけどね、うん、上りだとやっぱり、ね、ちょっと転がれない、ね、
危ない危ない危ない危ない。
ね、誰も細くないっていうね、
うん、なんか噂だけど、はい、よしこが一生懸命走ってたら、うん、横老人が歩いて抜いたって噂が出てる。
すごいな、なんですかそれ、うん、なくもないか、
なくもないか、
可能性ありますよ。今足の、うん、ね、うん、シャカシャカシャカって急がれてる、うん、おじいちゃんおばあちゃん見られますから、
はい、確かにサカサカ歩く方、
それよりよしこのランが遅い可能性はありますよね。
ゆっくりな。
一回二人で走った時は早かったですけどね、
うん、あ、そうだ、長いのチャレンジしてみたって、
まあ長いって言っても9キロぐらいですけど、二、うんうん、人で走った時は早かったんですけどね。
いやだってタイムリミットがあるんでしょあれ。だって
そうです、そうです、
24時間テレビの中に4人完走が収まらなきゃいけないですもんね。
そうです、そうです、どうするんだろう。
順番はまだ、
うん
うん
うん、そうですね、
あと一人のランナーと順番とかはまだ
発表になってない、まだ発表なってないんです。そうそうそう、
そう、じゃあ自分でもまたどこ走るかわからないみたいな感じ。
うん、そうですね、まだね、とりあえず、とりあえず走ってます。
なんかもう一人の方がね、ものすごいなんか経験者とかだったら、
ね、早い方ね。
なんかなんだっけ、あのサモエドみたいな名前の人、
誰ですか、サモエド、
何でしたっけ、あのよくオールスター感謝祭とかで走ってる方。
私
そのまま東、そうじゃなくて。
あとワイナイナさんはね、よく走っていただきますけどね、感謝祭はね。
だ
からそうか、あと一人早いやつ入れないと。
だから3人で言ってんすよ、ワイナイナ入れたらもう絶対大丈夫だっつって、うんうん、
なるほどね。、うん、そうだよな、でもな、はい、そうでもしない限り
赤坂のあの心臓破りの坂走ってんだから、うん、いけるぞいけるぞっつって、うん、もう切に希望ですよね、
経験者希望、
経験者。
勝手なあの意見、うん、希望ですけど、はい、やっぱ伊藤麻子さんがアンカー務めていただいて、うん、番組のエンディングでガーゴールみたいなのが、
ガーって動ける
か、あのファックスとかでできたあのゴールテープをちぎるやつ。
あ、そうですね、はい、あれ今まで人が走ってんの見て泣いたりしてたからね、やっぱ仲間が走ることが多かったから、まさかそれが自分が走るとは。
最後ゴールテープ切る。
春の愛も
別に、あ、愛ちゃんも走ってますよ。
大久保もなんか、
あ、そう、大久保さんは27時間テレビの方で、うん、まあ走ってますよ、うん、で本当に走ってもう足もボロボロになったのに、うん、あのネットで本当は走ってないんじゃないか説がすごい、
ひどい。
で翌日のワイドショーで本当に走ったんですよって自分で喋るっていうね、うん、あの超面白かったけど、
どっから湧いてくるんですか、本当に走ってない説。
なんかなんでしょうね、あれ一緒にこう自転車とかで回る人っていうのが多分いるんですよね、
検証者みたいな。
それであそこでなんか休んでんじゃないかとかいろいろ、まあでも大久保さんの方はもともとホテルで一回シャワー浴びさせろとか面白い公約がいっぱいあって、はい、面白かったんで本当にあの人は走ってんですけど、
まあでもずいぶん前に金ちゃんが走ってただろう、なんかで、
そうですよ
ね、
えすごくもう本当に覚えてます、あのフラフラで武道館に入られてきたのは、ね、もう本当ご家族もいてね、入り口のところにね、うん、 すごいですよね。
いやでもね、もういつ走るの、8月の何日、
24、25です ね、 ね、土日ですね。もう
2週間切った、ね、
2週間切った、そう切っちゃった、あと10日ですよ、うん、
いやだけど今日なんかもう暑くてさ、
はいはい、
もう朝雨はブワーッと降ったのよ、
降りました降りました、
土砂土砂でしたね。
てか今日天気がすごい、うん、そうなんだよ、だってうちからここ文化放送来るまでに、うん、私雨と晴れと曇り全部感じてきました
経験しましただ
からやっぱ風が強いから天気がブワーッと変わるんでしょうね、うん、全部ありましたもん、
うん、俺もドワーッて来て、うん、パッてなくなったから、
そうです、
でその時ちょうど混んでたのね、高速はね、
あ、
うん、事故渋滞、
あらあらあら、
混んで、もう晴れた、もう少し晴れてもう大渋滞で、うん、でみんなこう2車線塞がって、
はいはい、
パーキングが通り抜ける道なのよそこは、
うんうんうん、はー、なるほど、
2車線潰れちゃって事故渋滞で、
なかなかちゃんと
パーキングにこう入んないと抜けられないと、
あ、じゃあみんなそこ通るんだ、
でも、うん、パーキング周りにみんな入るんだけど、ずっと大渋滞だったもんだからみんなトイレ行きたいでしょ、
あ、はいはい、
パーキングに入る1車線のところ、このトイレ行きたい人と
抜けたい人と、
抜けたい人と出てくる人で、ここがもう大混雑、
あ、それは大変、うん、確かに、う
ん、そっか、みんながみんなトイレ行きたいわけじゃないですもんね、
前の車が、うん、俺の前の車が演出したんだよ、
う
ん、その1車線、
うわ、あらら、
で誰か運転して、うん、おじさんが出てきて車を押してんのね、
もう手伝いたいけど、こっちも車あるけど、
俺も車だし、
うん、どうしよう、何もできない、
そしたら、うん、おじさんの力で車動いてさ、
すごいね、
もうん、事故の係の人は笛吹いてるだけで、こっちに寄せてくださいみたいな、 おじさん一生懸命した話
に
して、
一人ですよね、
一人だよ、よく動いたなと思って、
いや、すごい、あれやっぱ初動、
うん、
私も一回お腹につけたすっぽんでトラック引いたことがあるんですけど、うん、引っ張るっていう仕事があって、
うん、トイレの詰まりを解消するあれですよね、
で引っ張れたんですけど、
君のお腹は意外と付きがいいでしょ、
付きがいいんで、
ね、
引っ張れた
筋肉があるん で、うん、だけどやっぱ初動なんですね、うん、動き出しちゃうと変な話、
う
ん、
動かない、
うん、最初は動かないから、かない、おじちゃん頑張ったね、すごいですね、
そうなんだ、
あんな重てえもんを、
そう、だからそれ見て、まあとね、でも何にもできないから窓から顔出すして大丈夫ですかぐらいしかね、
うん、
まあ、言ってもしょうがないんだけど、
で向こうも大丈夫ですしかもう言えないですもん ね、
ね、
大変、
うん、
どうしたんだ、
まだけど顔出したら、うん、俺はもうここさっきまでスコールだったから、俺もサイパンにいるのかと思って
サイパン感がね、
サイパン感がつも
グアムサイパン感がね、
熱帯感ですよね、日本の夏はね、もう熱帯地方は熱帯地方ですよ ね、
すね、
うん、
ね、この暑い中、
はい、
あっちこっちでお祭りの準備が盛んだね、
夏祭り、
ね、夏祭り
しょぼいフランクフルト食べたい
しょぼいって言わない、
しょぼいってどういう意味
楽しいじゃない、
あれがいいんで、
う
ん、
そう、屋台のね、
しょぼい、あとお肉入ってない焼きそば、
あ、肉入ってない焼きそばとかね、
はいはい、肉入りって書いてあるんだけどね、うん、のれんにね、
タコが見当たらないタコ焼き、
いいですね、
いいよ、
もうちょっと君、はい、あれなんか浴衣着て、はい、なんか
ヨーヨー
すくいみたいなイメージはないの、その
ないです、単価がやたら高い
単価とか言わないやめなさいよ
今盆踊りどうなってるか知ってますか、
盆ダンスは大変な状況になっているそうです、
太田さん、
何ですか、
はい、これ2015年の記事なんですけど、
はい、
愛知県東海市で夏祭りザ・太田ジャンプフェスティバルというのが開かれまして、はい、で実は平成21年から、盆踊りの一部を音がない状態にしているそうなんですね、
どういうこと
ですか、音楽を FM のトランスミッター電波送信機を使って半径およそ100メートルの範囲に電波で音を飛ばして、
うん、
踊る人はそれぞれが持ってきた携帯ラジオとかイヤホンで音を聞きながら踊る、だから周りは無音、本人のイヤホンからは音が聞こえてくる、でみんなで踊る、で夏祭り実行委員会の大会長は周辺住民への配慮から騒音対策も必要だ、 町おこしの集客も兼ねていて多くの人が参加できる形を模索したと、まあ、当時言っていて、
うん、
でメリットとして周波数を合わせれば会場から離れて一人盆踊りもできるんですよ。
嘘、やりたくなっちゃうよ。
無音盆踊りの可能性は無限にあるって大会の
委員長は。それはそれで違う意味で面白いけどね。
家の中でもできちゃうかもしれない
ですね。でそれが結構全国的に広がりを見せつつあって、
あの
今年も8月10日例えば金沢市の立町ストリートでは、サイレントボンダンス、まあ、同じような仕組みですよね、
はいはいはい、
配られたイヤホン付きの携帯ラジオをつけてそこから流れる音楽を聞いて、会場には一切音が流れなかったということで、うん、まあ、次の世代への盆踊りとして、まあ、騒音問題が起きないんで近隣対策にもなるしということで、まあ、全国的に広がってるそうです。
ね、30世代はこんなことになってるんですよ。
いやそれをやっぱもう騒音になるんですね、
はい、
祭りの音はね、騒音
が嫌だ
って言う人もいらっしゃる。
まあ、わかるよ、わかるけど、私前すごい寺の横に住んでた、うん、6年ぐらい、
はい、寺の横に、
そうするとやっぱ3日間ボンダンスソングが聞こえてくるし、そのボンダンスソングの前の笛太鼓の、
はい、どんどんちゃんちゃん、はいはい、
うん、
ワクワクしたけどね、行かなかったけど、うん、
ピーハラピーハラね、
行ってみたらやっぱ若者が浴衣でね、うん、いっぱいいたんで動けなかったんで、
うん、
結果家帰って、うん、あの家の窓からそれ聞いて、ある意味一人ボンダンスですよね、うん、いやで踊ってた時期はあったよ、一昨年ぐらいまで住んでた家、
あの真ん中に櫓があって、うん、
はい、
周り踊ってる風景じゃない、であれで太田さん音がないってこと、
音がないってことですよね。
だから
みんなイヤホンをつけて、
通りすがりの人は二度見しますよね。
何って
無音の中でもみんな揃ってるみたいなこと、
同じ動きはしてるみたいな。
すっごい時代来たね、
来ましたね。そのうちあれですよ、 VR ですよ。
え、じゃああれど、うん、あれはそんなんなの、あのなんだっけ、みこしの、うん、
わしょい
わしょいわしょいも、うん、なんかあの、うん、声が通らない筒みたいなの、うん、みんな口につけられて、
うん、
なんかほら、うん、不満を言う袋みたいな売ってるじゃん、ああいうのに、よしって来る時代も来んのかな。
なんか自分じゃ声出さないんじゃない、耳からその音が、
わっしょいの人、
わっしょいの音も聞くそうなんだ、まあ、まうーん、あ、そうい
やでも
敏感になってますね。
それで若い時期を経験したとするよね、
うん、
そんなもんだっていうことになるのかね、夏の祭りは。
イヤホンがあって、
わかんない、どうなんでしょうね。だから私前夜中のバイトしてた時に、うん、その頃住んでた家が目の前が大きな公園で、うんうん、そこで近所の幼稚園が運動会やる、お前
いろんなとこ住んでるね、
いろんなとこ住んでるんですよ、うん、幼稚園が運動会やるんで、うんうんうん、年に1回こっちは8時まで、はい、
うん、
牛飯をよそり、
はい、
家に帰ってきて寝ようとするんだけど、はい、チャチャチャチャチャチャって始まる、
はい、
でもバイトしてる都合のこっちとしては確かに、うん、はあ、今日寝れない日かとは思うけど、
うん
うん、音消せとは思わないもんね。
思わなかった、
それは私は思わなかった。今日はじゃあ寝不足の日だとか、それはイライラはするよ。
だいたいさ、
うん、
お祭りの音がね、盆踊りの音がうるさいからあれなんとかしろって言って、分かりました、じゃ あの音を流さないで踊りますってことになるのかっていうね。
すごいです
ね、なって広がってるってことですもんね。
でそれ、
それが、まあ、みんなの迷惑は避けるつもりで、こうなんかその市とかその町とかが、町長さんとかが納得してやるわけ、
実行委員会とかが、じゃあ今年はサイレントボンダンスにしましょう、
もう
やりますよだって
そのやってる方はちょっともしかしてニヤニヤして楽しいかもしれないけど、いつもと違うから、それがでも日常化しちゃうとちょっとつまんない気が、
ね、毎年恒例になっちゃうとね、
なんかね、いわゆる風物詩というものがね、うん、
だから
いいね、今年のお盆は静かで
静かで
お盆が一番静かだね、だってお
かしいな、おかしいな、
おかしいだろう、そん
なの、運動会、お祭り、盆踊り、あとはなんだ、
まあ、除夜の鐘とかも騒音でね、うるさいっていう話もありますからね
煩悩の数ね、うん、ねゴンゴンするんですけどね。
あの幼稚園作るなとかね、
そう子供の声がとか、
うちの裏も大学のグラウンドで、うん、高校生も中学生も、うんうん、やっぱイベントとか運動会とかあると、うん、もうずっと流行りの曲流してるんですけど、うん、いい方法思いついたんですよ、ね、うるさく感じない方法、
うん、どうする、
睡眠薬飲めばいいんですよ。
ちょっと待って、マジか、待ってお前
長すぎてる話が、うん、
すごい
何それをその間中寝なき眠り姫みたいになるわけ、
いきなり闇の世界に入っていくみたいな解決方法を取るな、お前は
提督万事解決です、
バカ野郎、
働かなきゃいけない人だっていっぱいいるんだよ、起きてなきゃいけない、
寝てられない人がうるさいなって思うわけですから、
家事をしなきゃいけない人、
じゃあ導入剤でちょっと寝る、
導入剤、
違う違う、そんな時間で盆踊りは終わりません。
あ、そうですか
いやそれでもね、今は規制が随分あって、まあ夜の何時、まあ盆踊りの時間も7時8時ぐらいまでで、
うんうん、まあ、9時には終わりますよね、9
時には終わっちゃってるでしょう、はい、うん、まあね、いろんな商売の人がいるからうるさい人もいるかもしれないけど、
うん、それきっと昔から本当は変わんないですもんね、
変わんないよね、
あと郡上踊りだっけ、
郡
上8時、あれ
何、
朝まで踊り、あれ夜通し、はい、夜通し踊り続けるお祭りありますよね、はい、岐阜、うん、
ありますね、
郡上八幡でした、
そう、郡上踊り、
そんなもう
えらいこっちゃですよ、
令和になる時もその郡上はやりましたよ、たんですよ、ね、
確か高円寺阿波踊りはどうすんだこう
浅草サンバカーニバルは
サンバカーニバル、
サンバカーニバル踊ってる人が耳つけて
サンバカーニバル、
もうだけど多分このリズムっぽい、みんな揃ってるみたいになってくるのが
もうなんかあれだよね、暑い中音は何もないんだけど、うん、おっぱいだけが目の前でガンガン揺れてるみたいなねああ
でも風鈴も今度うるさいって言ってもう何にもならない、ガラスがブラブラ
風鈴も、いやいや
風鈴もうるさいらしいね、でも
え
聞いたことあるよどっかで、
あれ人を涼しくする音じゃないの、
なんか風鈴がうるさいって言って、うんうんうん、トラブルになったお宅あった気がします、
あったような気がするね、はい、それもね、
私一回あれ今回のマラソンの練習で、うんうん、水道橋とか秋葉原とか、うんうん、あの地区ちょっと走ったんですよ、うんうん、その時どっかね道で、うん、風鈴を7個ぐらい、うん、銀行さんかな、うん、なんか、はい、吊るしてて、うん、はいはい、うん、あれに救われましたもんね、
ジンジンジンって
暑い中走ってるのが、
あ、なるほど、ね、
涼やか、うん、あでもやっぱ暑いねとか言いながら走ってたんですけど、
うんうん、
救われた、
ね、あと花火大会もダメになる、
うん、どうします、無音花火、
気がついたらパーって明るいんだけど音はしない、
だから気づかない
で、シンクロして音はイヤホンで聞くんですよ、うん、
どーん
パラパラパラパラシャーってのは音はイヤホンで聞いて、音だけはあの花火だけは上がってるんだけど、
ヒューもダメなんだもんね、
ヒューもイヤホンから
聞こえて、そしたらアプリで風鈴の音も花火の音も聞こえるように、う
ん、ていうかそんなに耳に物を突っ込めたくないんだよこっちは、
わかんないけど迷惑はと思う人がいても迷惑は掛け合おうよ、
うん、ある程度は
ある程度までは許容しようよ、
100人が100人丸ってことはほぼいろんなことに対してないとは思いますけど、ね、まあ、
本当にうるさいと思ってる方もいらっしゃるかもしれないし、うん、はい、そこは昔からだし、
それはもう本当に昔からだと思いますよ、う
ん、もう
江戸時代からやってる祭りだって、うん、江戸の人はチッベラボーメって言ってる人もいたかもしれない、
ベラボーメうるせえぞベラボー
メって言ってる人もいたかもしれないけど、
うん、ねえ、家事鍛冶屋さんなんか年中、ね、音を出してたりした、
寒天寒天やってました、
ね、歌にも歌われてるくらいだからまあそういうのでなんかこう、
そうなんだ、
そのうち鳥の声とかもうるさいって言い出したりするのかしら、うん、
どうしよう、だからもう人もだんだん喋れなくなって、みんなチャップリンみたいになって
る、サイレント、
サイレントでコミカルな動きで
こうしゃべる、しゃべってたらこのラジオうるせえなこの野郎、パチンだって、
やだ、
あーだって、
わー聞いて
フェスも禁止、
うわもう、
いやまあね、まあ、
絶叫マシンは絶叫しちゃダメ
絶叫しなくちゃ余計怖いよあれ、だって
本当に叫んでギリ
叫んで助かってるんだから絶叫マシンの絶叫なし、 お化け屋敷の驚くのなしだって、もうダメ、
もうお化けやりがいなくしちゃってみんなバイト辞めちゃって、ね、もう俺お化け辞めるっす、
肝試しも一切声上げちゃダメ、
誰もキャーって言わないっす、
コンビニの声も小さくなるのね、いらっしゃいませみたいな、
あとファミマの入店はもう無音、無音
ポテト上がってもシーン、
うん、チャララチャララ、
いや音がなくなっちゃう、
もう音楽売らない、
音楽大好き、
音楽売らないのも、まあ、売らないの、
売らないんだ、
音楽をください、
ね、そのうち雨の音もうるさいって
言い出して、雨の音と雨の音はね、もう途端禁止、
あ、私も今言おうと思った昔途端の壁屋根のプレハブみたいなとこ住んでた時の雨うるさかった、う
ん、どこに住んでたんですか
途端はうるさい、
だけどね、もう電車の騒音だとかいろいろあってもね、みんなねこうそれと、ね、共存して生きてきたんじゃない、確
かに新幹線の時とかも相当いろいろありましたもん ね、うんうん、ね、なんか新聞で見る限りは、
ね、そうですよね、なんか赤ちゃんにはなんか泣いてもいいよステッカーが
最近出てるらしいですね、
出てるらしいし、ね、うん、そんなこといちいち断んなくちゃここいけないのかね、
本当ですね、
なんかね、なんか嫌だね、
違和感がちょっと感じましたもんね、
さっきのなんかこう、ね、うん、なんかみんなそれはね自己主張と自己責任か知らないけど、何でも自分で責任取るとかね、うん、なんでそれには全部俺の主張が入ってないじゃないかとかね、
うん、怒ったりします ね、うん、ね、暑いからかな、
そうだな、それもあるかもしれないよ、昔の東京に比べたら暑いからね、うん、
いやだから風鈴の音で冷やそうと、
はい、
ね、風鈴とか何とか何枚、
この後でも世間はですよ、
はい、
まあこれは町のイベントだけど、まあ飛行機が羽田に着陸するのに、はい、ちょっとね、大田区の上空を飛ぶと、うん、角度をつけて急角度で入ってくれば1デシベル音が違うから急角度で降下してくるんだと、1デシベル違ったところでねえとは思うけども、はい、そもそもその町の上空を飛ぶという羽田は新ルートが認可されるや否やっていう状況に、う
ん、
う
ん、まあ、来年の3月から試験飛行が始まるってことですよ ね、
まあ、ね、まあオリンピックもあるだろうしということで、そういうね、まあ、騒音も新たに生まれるかもしれないし、
はい、
オスプレイは沖縄だけ飛んでないね、あちこち飛んでるね、もう、
はい、うん、ちょっと投書をご紹介したいと思うんですが、朝日新聞に寄せられた投書なんですが、うんうん、千葉県にお住まいの42歳の男性の方なんですけれども、はい、陸上自衛隊が配備するオスプレイ、うん、佐賀空港に最初配備される予定だったんですが、ちょっと地元の同意が得られないんで、うん、暫定的に木更津の駐屯地に配備しようということがありまして、うん、防衛省の方針について説明会が先日開かれたそうなんですね、はい、でこの投書の主の方が参加されたそうなんですが、3つの不安を感じたと。一つは運用の曖昧さ、うん、配備期間は暫定的に置きますよと言ってるんですが、うん、はっきりいつまでと言われてないので、ひょっとすると自分の寿命まで配備され続ければ自分にとっては一生の問題になっちゃうと。で、飛行経路とか離着陸の回数は見込みとしか説明されないので、まあ、将来的に変更される恐れを感じると、うん、二つ目は配備の理由、安全保障環境の厳しさを担当の防衛省の方は言っていたそうなんですが、もしことが起これば真っ先に攻撃されるのは敵の基地だろうと、そうなったら市民全員を守れるのか。で、3つ目は市民の分断、もう賛成反対で、住民間でその分断が起きてると、うん、こういう事態が起きてなければ分断が起きないのに、うん、じゃあ自分の立場としては高級配備予定地、もともとの予定地だった佐賀空港を早く引き取ってくださいよとは言えないと、うん、佐賀の方にも同じような苦しい思いがあるでしょうから、うん、まあいろんな状況を考えると日本の空にオスプレイいらないんじゃないというご意見なんですね、
うん、
これがでも住宅地の上空を頻繁に飛んでるっていう話だよね、
そうですね、うん、はい、飛ぶ可能性もあると、うん、 で、うん、これは陸上自衛隊が配備するオスプレイの話、うんうん
はい、
アメリカからオスプレイ買って日本の自衛隊が運用するオスプレイの話なんですけども、うんはいはいうん、アメリカ軍の横田基地などにもオスプレイは当然アメリカ軍のものとしても配備されてるんですけど、はいはいはい、今度は東京新聞の記事ですが、うん、アメリカ軍の横田基地に配備されているその CV-22 オスプレイ離陸するときとか周辺の住宅地の上空を飛ぶときに、うん、機体の一番後ろ側からデッキが開いて、うん、機関銃の銃口を下に向けているケースが頻繁に起きていると、うん、地元の市民団体が確認して、まあ、東京新聞には写真も載ってるんですけれども、あのアメリカ軍側は弾薬を装備していないので安全に問題はないと言ってるんですけども、それでも基地周辺は住宅の密集地なので、はい、上を見上げるとオスプレイがその機関銃の銃口を下に向けているとなると、うんちょっと怖いでしょうっていうお話ですね。
弾薬は入ってないんだよね。
弾薬は入ってないと説明しています。
弾薬は入ってないって横田基地の広報部は取材に対して答えてるんだよね、
うん、
分かんないよね。でもね、
はい、
入ってないって言ってるだけで言い張ってるだけかもしれないもんね、
は
い
は
い、
まあ、確認はされてないということ
ですね。誰か見せて、なんか見たわ、見た人いるの、その弾薬入ってませんねって確認した人いるの、うん、分かんないよね、
はい、
まあ、それが銃口を、まあ、向けて、飛んでる絵が新聞には出てるけどね、
うんうん、しっかり下向いてますもんね、
うん
うん、
まああれだよね、こういうオスプレイ、まあ、ただでさえ、まあ、騒音の問題でもこれは普通よりか通常よりかうるさいって言われてるわけだよね、はいうん、それがこう住宅の上空を銃口を出したまま飛んでると、
はい、
横田基地の話で、うん、まあ横田基地だけじゃなくてこう自衛隊に配備されたのも飛んでると、
はいはい、うん、今度は木更津に配備されそうだと、
うん
はいはい、
で、
うん、
結構うるさいよね、
うん、
と思うよね、う
ん、どんな音するんですか。
わからないけど騒音がかなりきついと思うのね、
うん、
それと羽田に入ってくる飛行機もこう新たな飛行ルート、
はい、
急角度で入って街の上を飛んで、うん、入る、まあその飛ばれる方の区はみんなどうなってるんだと、はい、
うん、
ちゃんと教えてくれと、
うん、
どういうことだって今、まあ、どっちかといえば反対の声を上げてるんだけど、はい、こういう大きな国とかそういうことがだよ、
うん、
やる騒音、
うん、
ね、
うん、
まあ、飛行機にしろ民間機にしろ、はい、軍用機にしろ、ここの騒音はすごいよね、
うん、はい、うん、
それはまあ抗議の声は、
まあ、出してる人も当然いるでしょうけどね、うんうん、
でも盆踊りの方が
すぐ、
うん、すぐやまる、
すぐやるかです、
すぐやみそうだよね、
はい、
なんかこう、
うん、
それは羽田の飛行ルート変えたり、オスプレイの飛ぶ場所変えたりするのはもう一大事みたいなことだろうけども、盆踊りはさ、
二晩ぐらい、
二晩ぐらいちょっと住民が、ま、はい、ね、
年間
ね、
うん、
これなんか
毎日やらないです。
なんかこの構図ってさ、なんか嫌だよね、
うん、
例えば一つの誰かが声を上げたと、
はい、
ね、あいつ許せないと、ちょっと局の周りに行って、
うん、
やべしだしちまおうかみたいなね、うん、ことをもうあったりするわけじゃない、
うん、
で、そういうのはさ、いや今度からは例えばこの間の不都合な、
愛知のトリエンナーレですよね、
うん、
表現の不自由展、うん、その後が中止になったことですよね、
うんうん、ね、
はい、
これ中止になった3日間で中止になったわけでしょ、
うん
うん、それでこれは宮台真司さんが言ってたんだけど、問題は3つあると、 で一つは例えばそういうこうねこうこれに抗議があるんなら抗議の声は自由に上げていいと、
うんうん、
それは自由だと、
はい、
抗議の声を上げるのは自由だと、うん、で二つ目ちょっと脅すとね、なんかこう燃やすぞみたいな、
そうですね、警告官持っていくぞみたいなことで捕まった人いましたね、うんうん
はい、
これは犯罪だと、
うん
ね、これは犯罪だからこれはちゃんと警察が対処しなくちゃいけないと、
うんうん、
で3つ目はこういう問題を表現の問題を国が口を出すようなことは良くないと、
うん、
こういうのはなんかね、これはいろんなことを私たちは自由を、ね、言論の自由も表現の自由も結社の自由も憲法に定められているわけだけども、それを国の方からお上の方からこういうのはなんとかで、良くないですよみたいなことはやっちゃいけないと、
うん、
俺はその宮台さんの意見に全面的に賛成なんだけどね、
うん、
まあそういう、まあ、抗議の声がね巷で上がったりそういうのは自由だよね、
うん、
でも大きな問題は動かせなくても小さな問題ならば盆踊りならばサイレントにできる、なんか納得いかないんだけどな、
う
ん、俺は
動かせそうだと思ったら動かしちゃうんですよね、
これは動かせんじゃないのみたいなね、
うん、
それは例えばなんか表現の自由に関してまあそのなんていうの、
はい、
ちょっとお呼び主催する方がお呼び越しになったり、
うん、
それからなんていうの当局の方から何かの、
はい、
なんかこうお達しがこう自粛するようにしてほしいみたいな要望があったかどうかわからないけども、
はい、
そんなことしてたら人生楽しくなくなるよ、
うん、
面白くなくちゃね、
はい、
ボードにも、
はい、
さあ今日も始めましょう。